教 CD ナンバー58。本日のメッセージは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と題して、2009年8月15日にもたれました礼拝内容です。話しろつよし。
今日は皆さんと一緒に神の子羊について改めて考えてみたいと思います。人間が罪を犯してもう生きる望みがなくなったときに、神様は私たちのためにあらかじめ備えていた救いの計画を実行することをお決めになりました。人間が罪を犯したときに、全天は悲しみに満たされておりました。巫女は天父のところへ行って、その贖いの計画の実行について3度も相談をしに行かれたのです。そしてその後に御使いたちにそのことをお教えになりました。イエス様は失われた人類のために逃れの道が備えられたということを天使の万軍にお知らせになりました。イエス様はご自分の命を身の代金として提供し、死の宣告をご自身に引き受けたいと天父にお願いしたということを天使たちにお語りになりました。イエス様を通して人類が罪の許しを得、そしてイエスの功績、地の功績を通し、そして神の律法に人間が従うことによって神の恩恵が与えられて、人類がもう一度天の幸せな国へ、美しい国へ住むことができ、そして命の木の実を食べることができるようにしてくださったのであります。そういうことを天使たちは聞いたときに、最初はあまり喜ぶことができませんでした。大切な王子が死ななければならなかったからです。ただ死ぬだけではなく、彼らが受ける侮辱、イエス様が受ける侮辱、30年間にわたって本当に大変な生活をなさるということを天使たちは聞いたときに、そしてそのような苦労の中にあってもそんなに多くの者がイエス・キリストを信じないということを聞いて、天使たちは喜ぶことができませんでした。イエス様は教師として働かれた後、最後には十字架につけられることもお語りになりました。その時はただ肉体の苦痛ばかりではなく、それよりも比べ物にならないほどの精神的な苦痛を味わわれることをお語りになりました。全世界の罪が彼の上にのしかかるのでありました。イエス様は十字架でお亡くなりになった後、3日目に再びよみがえって人類の取りなしをするために天父のもとに帰られるということもお語りになりました。 このようなことを聞いたときに、御使いたちはキリストの前にひれ伏して、私たちの方がその犠牲になりたいと申し出ました。しかしイエスは、天使の命ではこの負債を負うことができないとお語りになりました。自分が死んで多くの人を救うのだとイエス・キリストは仰せになりました。キリストの命だけが人類の身の代金として天父に認められるのでありました。ここで質問をしたいと思います。食材の犠牲はキリストの命でなければならなかったんでしょうか。キリストの命だけが天父の前に認められる身代金なのでしょうか。天使の命では不十分なのでしょうか。あけぼの上巻53ページに答えが書いてあります。破られた神の律法は罪人の命を要求した。人間に代わってその要求に応じられるのは全宇宙にただ一人しかなかった。神の律法は神ご自身と同様に神聖であるから、罪の贖いをすることができるのは神と等しい方だけであった。罪を犯した人間を律法の呪いから贖い、再び天と調和させることができるのはキリストの他になかった。本来キリストの十字架は律法を高めるものであります。それほどまでに律法は高価なものであるということを我々は気がつかなければなりません。天使の命では値が足りないんです。それほどに神聖な神の律法であります。イエス・キリストの命でなければその律法の要求を満たすことができないのです。ところが今日キリスト教会内でそれとは別の教えがなされています。つまり十字架によって律法は廃されたと逆のことを教えるようにサタンに欺かれているのであります。アダムが最初に犠牲を殺したときに、本当に自分の罪が大きく、本当に律法は大切なものだと気がついたように、我々はキリストの十字架を眺めるときに、神の律法は必ず守らなければならないという観念に満たされなければならないのであります。神様は愛しい一人子を我々のために死なすということを簡単にはおできになりませんでした。父の中でも非常に苦しみを感じられたのであります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それほど我々は神に愛されているのであります。そして御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであります。永遠の命を得るためには御子を信じなければならないのです。ただ十字架で御子が亡くなったから全人類が救われるというのではなく、御子を信じる者だけが救われるのであります。キリストの方法以外に 救われる道はないのであります。この神様の救いの奥義は、我々の限られた知性、感性では今十分に感謝することができないのかもしれません。しかし、このテーマは永遠にわたって我々が学ばなければいけない科学であります。このことについてさらに深く瞑想する必要があると言われています。これは食欲の放縦、感情の放縦、そうしたものにふけっている間はなかなかこの地上においてさえ理解できないものであります。神様は御子を通して私たちと和解するためにこの救いの計画を実行なさいましたが、これは一方的なものではなく、人間の努力も必要だと言われております。立法の罪の宣告から人間をあがなった後で、上からの力を人間に与えて、人間の努力とそれを結合させることがキリストはおできになるのであります。悔い改めと信仰によって私たちはもう一度神の子となるのであります。地上の人間みんなが神の子となるのではなく、悔い改めとキリストを信じる、神の子羊を信じる信仰によってのみ我々は神の子となるのであります。人間が回復することを聞いたときに、はじめあまり喜ぶことができなかった天使たちは本当に喜びに満たされました。口では表現することのできないこの喜び、イエス・キリストがベツレヘムで生まれたときに、あの空で聞こえた天使の賛美、意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるようにと叫んだあの賛美は、この救いの計画を聞いたときから天使たちの心に思っていた祈りでありました。罪と罪人は消し去られて、もう二度と全宇宙に不安、平和を乱すものがなくなるということを天使たちは聞いたのでありました。そしてそのことを喜ぶように神は天使たちにお命じになったのでありました。天使に知らされた後、この計画は徐々に人間にも説明されていきました。はじめ人間がこのことを聞いたのは、神様がサタンにエデンの園で宣告した時のことでありました。神様はサタンに対して、私は恨みを置く、お前と女との間に、お前と末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろうと言われたときに、彼らはそのことを聞いていたんです。そしてその後天使たちがやってきて、彼らに救いの計画のもっと詳しいことを教えていきました。そして彼らは神の方法、すなわち犠牲制度を通して約束された御子、神の子羊を知ることになっていったのです。そして誘惑に負けた彼らは、サタンのやりたい放題に放っておかれることのないことを知らされた、その約束を彼らは得たのでありました。そして恵みの期間というものが与えられていて、その間に彼らは 悔い改めと信仰を持って神様の前に出ることが神の計画であることを、そして神の子となることができるということを教えられたのでありました。彼らはこの計画を聞いたときに、気軽に簡単に犯してしまったその罪の重さが本当に重く感じたのでありました。そしてそれと同時に律法の神聖な性質を彼らは悟ったのでありました。そして罪の咎と罪の悲惨な結果を彼らはこれまで感じたことのないほどに感じたのでありました。本当に後悔をして、天使と同じような反応を彼らはしました。その罪の宣告は御子ではなく自分と自分の子孫たちの上に下ることを彼らはお願いしたほどでありました。しかし今日我々はこのアダムのように罪の重大さ、律法の大切さに気がついてはいません。この罪の重さを悟らない者は、キリストの犠牲の重さを悟らない者は、憎悪と復讐の精神を抱く危険があります。この憎悪と復讐の精神はサタンから出ており、この精神が神の御子を殺害させたのでありました。このような精神を持っている者はサタンと同じ精神を持っているということになります。種の中にはすでにもう命があって、その植物がもう備えられています。同じように復讐と憎悪の精神は殺人を犯す行為もその中に含んでいるのであります。どんなに欠点のある人間であっても、我々の周りにいる人間は誰でも神によって愛され、神が命を捨てて救おうとした一人一人の人間であります。神様は人間一人一人に対して二重の所有権をお持ちであります。まず人間を作ったということで、神様は我々の所有者であります。そればかりでなく、我々を罪からあがなったということで、神様は我々の所有者であります。我々は主のものであります。我々の健康を守るのもそのためであります。管理者として神様のものを大切に扱うということで、我々の健康、我々の時間、我々の影響力、すべてを管理者として忠実に守っていかなければなりません。その神様が所有しておられる人間に対して、バカ者というものは地獄へ投げ込まれるであろうとイエス様はおっしゃいました。我々そのような人を憎む精神を持ってしまいますが、罪人でありますから、それを放縦にしたり、それを口に出したりすることは自分をサタンの領域に置くことになります。その時我々の精神はサタンに支配されるのであります。サタンに取り憑かれることになるのであります。 我々は自分の意思でもう自分を支配できなくなっていきます。そしてサタンの奴隷となっていくのであります。ですから神様がすべてをかけてあがなってくださった人間を軽視することは我々必ず避けなければなりません。さらに神様はアダムに次のようなことを伝えました。すなわち人間はますます堕落していくということ、そして食欲情欲を欲しいままにして食材の計画の大真理を理解することができなくなっていくということ、そうしたことを教えてくださいました。実際我々は神の御心が傷んでいることに気がつかずに平気で罪を犯していきます。これは我々がサタンの奴隷になっているからであります。その奴隷状態から抜け出るために神の恵みが必要であります。そのためにも我々の努力も必要であります。我々は自分の意思を使って神の道を一つ一つ毎日の生活で選んでいかなければなりません。神様は助けを求める一人一人に対しては必ず助けを与えてくださいます。もう自分の決心は砂の縄のように簡単になくなってしまうと失望しかかっている人でも神様の恵みの力によって必ず勝利者となることができるのであります。このサタンが最も憎んでいる大真理のうちの一つ、食材の犠牲ということ、我々は何か分からなくなってきています。これが分からないので我々は自分の力に頼ることに傾向、我々が傾向を持っています。犠牲は神様が備えるものであります。神様がお与えになるものであります。自分で用意できるものではないのであります。アダムはこの罪を犯して最初に犠牲を捧げたときに、この罪のない神の子羊の血を流さなければならないことを考えて震えおののいたと書いてあります。実際我々旧約聖書の時代に住んでいませんから、自分の手で子羊を掴んでその喉仏を切り裂いて殺すということをしませんから、その罪の生々しさ、恐ろしさを体感することは難しくなっています。しかし聖書を読むことによってキリストの十字架を瞑想することによって我々はそのことを聖霊の助けによって気がつかなければなりません。そしてその時に我々は神の恵みと神の愛に驚き恐れることでありましょう。それが足りないのであれば我々は神様に対し、神様の恵み、神様の犠牲制度に対して迷走不足かもしれません。あの信仰の父と言われたアブラハムもイサクを捧げようと命じられたときに、その神様の方法に従順に従ったのでありました。彼は疑うこともできましたが、彼はただ それに信頼したのでありました。万事を益としてくださる神様のご指示に従ったのでありました。イサク息子が父にこのように聞きました。火と焚き際とはありますが、飯祭の子羊はどこにありますか？父は言いました。子よ、神自ら飯祭の子羊を備えてくださるであろう。そうおっしゃったのでありました。我々は自分の力で飯祭を用意することはできないのであります。ただ神の功績、神の勲しによってしか逃れる道が与えられないのであります。そしてアブラハムはイサクを殺そうとして刃物を取って、その子を殺そうとしたその瞬間、天使が彼の手を掴んで、アブラハムよ、アブラハムよと彼を止めたのであります。わらべに手をかけてはならない、また何も彼にしてはならない、あなたの子、あなたの一人子をさえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。そしてその後アブラハムが目を上げると、後ろに一頭のお羊がいたのでありました。彼は急いでそれを取って犠牲を捧げたのでありました。そしてアブラハムはそのところをアドナイエレと呼んだのであります。死の山に備えありという意味であります。この犠牲というのは、ただ人間の救いのためだけではありません。神様はもっと大きな責任を持っておられます。そしてこの宇宙的な観点から、私たちがなぜ神様の皆のために救われなければならないのかということを、神様は最後の残りの教会にお教えになりました。大総統の幻というのはエレン・ホワイトに与えられたものであります。各時代の信仰者には与えられてなかった、もっと詳しい我々神様の救いの計画が示されたのであります。このようにいろいろなことを教えてくださる神様に感謝したいと思います。神様はもうあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人のしていることを知らないからである、私はあなた方を友と呼んだ、私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからであるとおっしゃいましたが、なぜ我々が救われなければならないかということを我々に教えてくださったのであります。神様のただ人間の救いだけにとどまらず、もっと大きな目的というのは、全宇宙の前で神様の性質を擁護するためでありました。そしてサタンが初めから訴えていた主張に対抗して勝利するために、我々は救われなければならないのであります。サタンは神の律法は誤っている、これは変更する必要があると言ったのでありました。そして神様は愛のお方ではなく自己中心的な神であると言って、神様のご品性を攻撃しました。その攻撃をかわすために、神様は自己否定的な神であることを十字架によって示さなければなりませんでした。そうした理由から、 神様は犠牲を通してこの救いの計画を実行されるしかなかったのでありました。この大総統は初めから立法に関して戦われたのでありました。この立法が本当に正しいものであるのかどうか、サタンが言うように神は愛のか神ではないのかということが焦点でありました。そうしたものをすべて覆すために、最後の神の民14万4000人は使命を帯びております。そのためにも我々にそのような真理を神様は教えてくださったのでありました。各時代の神のために知らされなかったその真理、我々は知らされております。全宇宙はキリストの十字架を目撃したときに神様の愛を確認することができました。そして神様のご品性と神様の立法の正当性を見て、神様の統治が正しいと言って褒めたたえるのでありました。キリストの犠牲によって証明されたことが三つあります。一つは立法が不変であるということ、もう一つは神は正しく憐れみ深く自己を否定する方であるということ、そして三番目に神の政府の統治には無限の公平と憐れみが結合しているということを、こうしたことを神の御子の犠牲は証明して余りあるものでありました。この三つの犠牲のによって証明されて擁護されたことは次の通りです。まず立法が不変であるということ、これによって神の立法が擁護されました。二番目に神は正しく憐れみ深く自己を否定する方であるということ、つまり神の品性が擁護されたのでありました。最後に神の政府の統治に無限の公平と憐れみが結合しているということが証明された結果、神の統治が証明されました。神様の遠大な救いの計画はこのような三つのものを擁護するためにあったのでありました。キリストの犠牲以外に方法はなかったんでしょうかと最初に述べましたが、先ほどの三つの理由からもこの贖いの計画は神の御子の犠牲以外に方法はなかったのであります。私たちは世の罪を取り除く神の子羊を見上げなければなりません。これは世の罪を許す神の子羊だけでなく、取り除く神の子羊と書いてあります。この重要な真理、そう叫んだヨハネでさえもそれに、その重要な意味に気がつかなかったとあります。この犠牲はまもなく天に帰られて中保者として立たれます。そして私たちの罪を取り除くまで働きを最後まで全うされるのが救いの大計画であります。古代の聖人たちはキリストの血を信じる信仰によって救われた、 彼らは犠牲の動物の死の苦しみを見て、各時代の神淵、深淵の彼方に世の罪を取り除く神の子羊を見たのである。人間は自分の力で律法の要求に従うこともできないのである。罪人はただキリストを信じる信仰によって罪から清められ、創造主の律法に従うことができるようになるのである。こうした約束、神様の忠保の働きまで我々は覚えなければなりません。そして各時代その約束が成就してまいりましたが、もっと最後の時代にこの約束が完全に十分に成就されることになります。我々の品性から全く罪の傾向も取り除かれるというのです。我々そのためには子羊を見なければなりません。子羊を見上げていると自分を高める精神が取り除かれていくのです。我々子羊を見上げない間は自分を高める思いが心のどこかにあるのです。我々生まれながらに自分を認めてもらいたいという欲望があります。しかし子羊を見るときにそうした欲求の叫びもなくなるというのです。無我の精神に入っていくというのです。そしてキリストを見上げるときに自分の冷淡さ、無気力、利己心を恥じることになっていきます。なのでキリストを見上げないうちは高慢で、キリストの必要自分のを感じず、自分の汚れを知らず、自分は罪人だと感じない状態であり続けるのであります。キリストを見ないことは本当に恐ろしいことであります。キリストのように自分を犠牲にする精神を我々は本当に必要としております。もし全世界の人々が自己犠牲の精神で歩むならば、このような世界に今起こっている問題は5分で解決すると言われています。神様の方法に頼らないという意味は自分の力に頼るということになります。カインとアベルの物語からそれを学ぶことができました。カインも犠牲の制度に従うことは何か神様のその約束、指示された通りの計画に従うことはなんか 弱さを認めるような、そんなふうな思い込みをしたのであります。弱い人だけがクリスチャンになるという思想が彼の中に入っていたのでありました。我々の中にもそのようなものが、精神があるかもしれません。1844年の40年代のあの再臨運動の時代の一般プロテスタント諸教会も同様でありました。神様の使命を拒んで自分の力に頼ったのでありました。口では神を信じると言っていたし、信じていると思っていたかもしれませんが、神様の方法に頼らないときに人は必然的に自分の力に頼ることになるのでありました。そして新しい次の光を見ることができなくなるのであります。そして自分の力に頼るということは最終的にはサタンの領域に自分を置くということになっていきます。一般プロテスタント教会で イエス様のいない部屋に向かって祈りを捧げている状態が続いています。今巫女は天の至聖所に移られたのに、その真理を拒んで、そして神様神様と祈っていても、そこには別の霊が働くのみであるのです。このサタンが憎む二つの大真理、食材の犠牲と全能の中保者の真理をサタンは憎んでいます。我々は抵抗しない限りそれを軽視してしまうのであります。聖女の奉仕の中に贖いの最後のステップが示されています。最後のステップは、死聖女から完全に罪を取り除いて、それをアザゼルのヤギに置くという儀式でしたが、それは実際に我々の罪も取り除かれて、ルシファーの上に乗せられ、そして罪が最終的に処理され、除去されるということを教えるものでありました。こうしてこの救いの大計画は完全に成就することになっていたのであります。神様が与えられたその救済の手段を通してのみ、我々は完全な品性を形作ることができます。この神様の方法を拒んでいては、最後の神の恵みに預かることができないのであります。神様の最後のその働きを理解し、それに協力しなければなりません。激しく自我と戦わなければなりません。最後に、私たちのためにほふられて、そして中保の働きをしてくださり、そして我々の最後の罪の除去の働きをしてくださる大祭司、神の子羊イエス・キリストを賛美する天の様子を読みたいと思います。そしてそれを我々の日々の精神に変えたいと思います。自分の力に頼るのではなく、ただキリストの勲しに頼って、神が備えられた方法に頼って、我々は神様の栄光のために救われたいものであります。黙示録5章の11節から13節を共に読みましょう。さらに見ていると、御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍もあって、大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。また私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるように。アーメン。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、神様の備えられた犠牲に感謝したいと思います。神様の恵みが皆様に豊かに注がれますように。最後に契約の虹の27番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。 お祈りいたします。天の憐れみ深い神様、私たちは自分ではもう自分を救うことができない罪深い状態にあることを知りました。しかしあなたは憐れみによって我々を救うために大切な御子を私たちのために犠牲として賜ってくださいました。それはあなたが我々を愛するからだと聖書に示されていることを知りました。神様、あなたの愛を心から感謝いたします。私たちのためにほふられた子羊を心から感謝いたします。そして最後の贖いの働きをしようとしておられる大祭司を心から感謝いたします。あなたの方法に従ってあなたの栄光を表すものと一人一人を導いてください。あなたの恵みが一堂に注がれますように、この祈り救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。